聖書を読みいたします。今日の聖書箇所はコロサイ人への手紙3章の1節から14節までです。新約聖書404ページです。コロサイ人への手紙3章1節から14節、新約聖書404ページです。それではお読みいたします。こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのですなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから地にある体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。これらのために神の怒りが不従順の子らの上に下ります。あなた方は以前はそのようなものの中に生きそのような歩みをしていました。しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人も好きたい人も、奴隷も自由人もありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、お互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。以上、お読みしたところから、新しい人を着ると題しまして、伊藤道夫牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日は本当に大変寒い中、またコロナ禍の中ですけれども、本当にようこそおいでくださいました。今年もですね、新しい年を迎えて、10日間が過ぎてまいりましたけれども、新しい年を迎える前はよく大掃除をしたりですね、家の周りをきれいにして、身の回りをきれいにして新年を迎えます。 子供の頃はですね、よく正月には新しい服を着せられてですね、靴下も新しい靴下を履いて、また三が日のお食事はですね、お正月だけの特別の新しいお箸を使ってですね、食事をしたものでありました。何か新年を迎えると新しいことが始まったような、何かそんな不思議な気持ちにさせられたものです。しかし私たち自身や私たちの心や、また私たちの内側はどうしたら新しい人になれるのでしょうか。今日はですね、そのことをテーマにご一緒に学びたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。恵みに富みたも全知全能の父なる神様、あなたの尊い皆を心から崇めて賛美いたします。私たちはかつて神様を知らずに自己中心的に歩んでいました。しかしあなたの不思議なお導きによりまして、神様の前における罪を示され、御子主イエス様の十字架とご復活のゆえに、信ずる私たち一人一人の罪を許され、新しく生まれ変わらせていただきましたことを覚えて感謝いたします。神様の恵みのうちに2021年を迎えて、1月の第二聖日に主にある兄弟姉妹とともに礼拝に集わせていただくことができましたことを感謝いたします。どうか迎えましたこの1年、主にあがなわれたものとして内なる思いを清めていただき、新しくされて歩ませていただきたいと願わされます。どうか今日のお言葉を祝福してください。今日の礼拝を心から感謝して、尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。このコロサイ人への手紙、コロサイっていうのは今のトルコの地域にある町ですけれども、ちょうどエペソ人への手紙が書かれた同じ時期に書かれた手紙なんです。当時コロサイの教会にはキリストは神であるという真理を曖昧にする教えが大変こう広がっており、パウロはこのコロサイの人々の信仰を励ますためにですね、この手紙を書きました。私たちの生活はどうでしょうか。テレビや新聞に良いニュースも悪いニュースも報道され、ドラマやアニメもさまざまな人間模様が映し出されて、影響を受けないでいることは難しいことかもしれません。そして自己防衛本能や自己中心性という罪の性質を持って生まれてきた私たちは、そこに戻っていきやすいものなんだなと思わされます。またクリスチャンでなくても道徳的には良い生き方をしている、いろいろな人に出会うこともできます。しかしクリスチャンはどのようにして新しく生まれたものにふさわしく歩むことができるのでしょうか。今日のこのコロサイ人への手紙ではですね、キリストを信じる者はキリストの十字架とともに古い自分に死に、キリストとともに葬られ、キリストとともに死人の中からよみがえらせられたものと 言われております。私たちはかつての古い自分の生き方に別れを告げ、全く新しい命、すなわちよみがえられたキリストイエスの命を生きるように導かれています。私たちは今この地上に歩んでおりますけれども、今日の聖書の箇所を見てみますと、上にあるものを求めなさいと言われておりますね。神様の右の座には主イエス様がいらっしゃるからです。上にあるものを思いなさいと、地にあるものを思ってはいけませんというふうにですね、キリストに目を向けるようにとこのように勧められております。ところがコロサイ人への手紙3章のこの前半のところを見ますと、私たちの肉体や魂にはさまざまな罪の性質が宿っているということが記されています。また生まれつきの心の中には怒りとか憤り、悪意、罵り、口から出る恥ずべき言葉、偽りがあると記されています。口には出さなくても心の中もですね、私たちの心がですね本当に弱っているということが言えます。クリスチャンとなったコロサイの教会の人々も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていましたとあります。しかし今はこれらのすべてを捨てなさいと勧められております。イエス・キリストはこれらの罪を全部ご自分で背負われ、十字架においてですね、これらの全ての罪の許しのためにご自身が裁かれてくださることによって、私たちは救いに預かっているということですね。聖書にはあなた方は古い人をキリストのゆえにその行いとともにこの汚れた服を脱ぎ捨てるようにですね、脱ぎ捨てて新しい人を着たのですと記されています。第二コリント人への手紙5章17節はよく引かれるところですけども、ここにもですね本当に驚くべきことが次のように記されています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと記されておりますね。誰でもキリストのうちにあるなら、古い自分は過ぎ去って新しい自分になっているということがですね言われているわけです。それはキリストにあって、キリストのゆえに私たちはそのようにしていただいているということですね。古い自分というのは私たちが生まれつき持っている性質、神様との交わりなしに生きようとする性質です。新しい自分というのはキリストにしっかりつながってキリストの体の一部として生きる人、聖霊に導かれて生きる人です。私たちのなすべきことはこのキリストにあること、キリストのうちに深く根ざすことというのを先週学びました。神様は私たちの古い人を キリストの家に葬り去り、新しい人に変えてくださる。この十字架のゆえにですね、コロサイ人への手紙この3章の9節10節のところをですね、今日読んでいただいたところですけども、もう一度読ませていただきます。コロサイ人への手紙3章9節10節ですね。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至りますと記されています。そこにはギリシャ人やユダヤ人の区別もなく、奴隷と自由人の区別もなく、割礼のあるなしにも関係なく、何の差別もなく、キリストが全てであり、全てのうちにおられると書かれてあります。しかしクリスチャンはキリストを信じて霊的に生まれ変わりはしたものの、この肉体を持っている限り清められなければならない罪の性質、肉がこの残っている。その罪の性質っていうのは清められていくんですけれども、全くゼロになるというのではないのです。ですからクリスチャンはキリストの家に古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着る必要があると言われています。古い人を脱ぎ捨てて新たにされた私たちの人格に新しい人、新しい衣を着るのです。それではどのような新しい衣を着るのでしょうか。今日読んでいただいたコロサイ人への手紙の3章の12節から14節をですね、もう一度お読みします。今日読んでいただきましたけれども、コロサイ人への手紙3章12節から14節ですから、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全ですとあります。まずパウロはクリスチャンとはどういう存在なのかということを述べています。クリスチャンはキリストにあってなぜかたくさんの人の中から神様に選ばれたものであると言われております。そしてさらにキリストにあって聖なるもの、かつては聖なるものでなかった心も汚れたものであったんですけれども、キリストの十字架において流された血潮のゆえに清められたもの、聖なるものとされたと記されております。 またクリスチャンはキリストにあって愛されているものだと書かれてあります。かつては愛されていなかったものであったとしても、今はキリストにあって愛されている、それがクリスチャンなんだと。何ができるとか何ができないとかということではなく、私たちのこの存在そのものがキリストにあって神に選ばれたもの、聖なるものとされたもの、キリストにあって愛されているものだと言われています。すでに私たちはキリストにあって選ばれており、聖なるものとされており、愛されているものなんだ。クリスチャンというのはそういうものなんだということをまず言っているわけですね。神様はキリストにあって私たちを受け入れ、私たちを愛しておられるんです。それゆえキリストの上に私たちの存在そのものをお互いにですね、本当に尊いそういう存在なんだということがまず言われているわけです。このようにキリストにあって新しくされた霊人格の上に何を着るのでしょうか。それは主イエス様が持っていらっしゃったご性質を着るんですね。ここのところに述べられているのは、まず一つは深い慈愛の心です。深い慈愛の心っていうのは深い同情心、憐れみの心です。これはイエス様が持ってらっしゃったご性質ですけれども、私たちの最も深いところにあるこの性質としてですね、深い慈愛の心、同情心、憐れみの心を私たちの心、そういうものでありたいと願わされます。マタイの福音書9章の36節においては、イエス様は群衆を見て深く憐れまれたということが記されておりますけれども、彼らが羊飼いのない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。この深く憐れまれたっていうのは、他の訳ではかわいそうに思われたと書かれてありますけれども、イエス様のこのご性質に最も近い性質はこの深い同情心、憐れみの心であるわけなんですね。その次に記されているのは親切心です。親切とは相手の人に関心を持って、相手の立場に立って考えて手助けをする、その心です。本当に何気ない小さな親切は本当に私たちの歩みを明るくしてくれます。イエス様はこの三条の水訓という三条の教えとも言われておりますところで、黄金律として次のように言われました。人からしてほしいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさいと言われました。クリスチャンとしての最高の親切とは、本当にその人の救いのために祈り、できることを通して福音をお伝えしていくことではないでしょうか。私たち全ての人の救い主であるイエス様のお名前によって神様に直接に祈ることは、クリスチャンにしかできない 大切な親切です。先日篠田仁先生から手紙をいただいたんですけども、この祈りの中でですね、示されたことがあるそうなんですけども、仁先生たちはですね、ポケットティッシュをですね1000袋も買ってきましてですね、その中にBBN の聖書放送の案内カードを入れて近隣の家々に配布するということですね。これならできると実行されたそうです。それもですね、一人でも救われる魂が起こされることを願うクリスチャンとしての親切ではないでしょうか。その次には謙遜ということが記されております。この自分がたとえ何かできたとしても、それは自分が優れていたからではなく、神様が志を立てさせてくださり、ことを行わせてくださるからなんですね。また聖書には、人を自分よりも優れたものと思いなさいと、そのように教えられております。しかし何といっても謙遜の模範はイエス・キリストご自身でいらっしゃいます。フィリピ人への手紙2章の6節から8節のところにですね、ここもよく開かれるところでありますけれども、ここにキリストの謙遜の模範が記されています。お読みしてみますね。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを卑屈して死にまで、それも十字架の死にまで従われました。そのように書かれてあります。本当に神様はへりくだられて、低くなられて、人間と同じようになられ、しかも死にまで、十字架の死にまでも従われた。聖なる神の御子は私たちの救いのためにそこまで低くなられたということなんですね。書かれてあります。この謙遜の次には柔和ということが書かれています。柔和という衣を新しい人として着るのです。柔和っていうのは制御された力という意味があるんですね。柔和っていうのは弱いことではなくて本当の強さを表す言葉なんですね。イエス様はマタイの福音書11章の28節におきまして、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきますと言われました。この心優しくへりくだっているっていうのは柔和を表しています。イエス様は全能なる神様でいらっしゃりながら、心優しくへりくだられて、世の低い人々とよく一緒に過ごされました。例えば主税人とか遊女とか罪人とか小さい子供と よく一緒に過ごされたのです。当時の宗教家やパリサイ人や律法学者はそのような人たちを蔑んでいました。しかしイエス様はそうではなく、いつも誰に対してもへりくだり柔和でいらっしゃったのです。さらに続きまして、この柔和の後には寛容ということが言われております。寛容とはどういう意味でしょうか。国語辞典などを調べてみますと、心が寛大でよく人を受け入れ、過失をとがめ立てせず人を許すことと記されています。今日読んでいただきました13節を見てみますと、次のように言われております。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。この忍耐深く許すというその寛容なあの心ですね、そういう新しい人をですね、この身に着るという、それはとってもあの大事なことですね。最後の衣は何でしょうか。それは衣というよりも帯と言われております。この和服をですね、何枚も重ね合わせてきますと、最後にそれを結び合わせる帯が必要なんですね。帯がないと全部こうはだけてしまう。コロサイ人への手紙3章14節には、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全ですと言われております。この愛という帯がですね、この全体をこの結び合わせていくわけです。私たちの愛は自分のものではありません。神様が私たちを新しく生まれ変わらせ、私たちに新たに与えてくださった神様のご性質です。神は愛だからです。聖書にはですね、これも皆さんのよくご存知の聖句ですけれども、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました、ここに愛があるのですと記されております。このキリストに愛があるんですね。私たちはキリストの十字架の愛のゆえに、キリストと共に死んでよみがえらされた復活の命に生きるものとされたものとして、古い性質を捨てて新しい人を着るのです。キリストに根ざして新しい人を着た者は、たとえコロナのような時代にありましても、世の中の状況がどのように変わったといたしましても、神様の子供としての新しい人は変わらないのです。 新しく迎えたこの1年もですね、本当に主の前にへりくだり、キリストの恵みのゆえに古い人を捨てて新しい人を来て、キリストが私たちの古い人を十字架によってあがなってくださって、捨ててくださったものを私たちも捨てて新しい人を来て歩んでいく一年であらせていただきたいと願わされます。それでは一言お祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの父なる神様、今朝私たちは新しい年を迎えて第二聖日にあなたを礼拝させていただくために、兄弟姉妹と共にこのところに集わせていただきました。恵みを心から感謝いたします。どうかキリストのゆえに神様に選ばれたもの、聖なるものとされたもの、神様に愛されているものとしてキリストと共によみがえらされたものとして、古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着ることができるようにどうぞお導きください。これらすべての上にキリストの愛を着ることができますようにお導きください。今日在宅で礼拝した方々を祝福してください。今日のお言葉と礼拝を心から感謝して、お一人お一人の感謝の祈りとともに、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌222番罪の深みに、これを賛美しましょう。